キーボード平野啓一郎のそろそろいい時間。ご機嫌いかがですか？平野啓一郎です。
トムセン陽子です。遅ればせながら新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、平野さん、今年はね、年明け早々大変な災害事故が起こってしまったんですけれども。
そうですね、能登半島はちょっとかなり心配で、僕もあの大学時代一人旅をしたことがあるんで。
あ、そうでしたか。
まあ、そういう、こう思い出もあって、ちょっとずっと水位を見て、はい、まあ寄付なんか自分にできることは少ししましたけど、うん、まあそうかと思ったら今度羽田で大変な事故が起こって、本当に新年早々ちょっとこう落ち着かないですけども、うん、まあでもこれをあんまりこう象徴的に捉えすぎて、今年はもう暗い年なんだっていうふうに思い込まずに、
はい、
まあこれはこれとして個別にあの対応していきながら、まあでもここからなんとかこういい年になるように頑張っていかないといけないなというふうに思ってますけどね。
本当にその通りですよね。穏やかではない新年なんですけれども、うん、でも私たちは、うんね、できるだけ日常をこのいつものラジオから心を込めてお届けできればなというふうに思います、う
ん、はい。
それでは今回も素敵な音楽と新しい発見がありますように。
そろそろいい時間スタートです。ピーポ
ー平野啓一郎のそろそろいい時間。
ピープル平野啓一郎のそろそろいい時間。
改めまして、平野啓一郎です。
トムセン陽子です。さて、ここ最近の平野さんはというと、
はい、
先月、本心が文庫化、
はい、
そして映画の情報が少しずつ明らかになっていくのかなというところなんです
そうですね。これはなかなかあの公開のタイミングとかもあって、
はい、
僕はもう実はあの試写も見てまして、
はい、
喉元まで言いたいことが迫ってきてるんですけど、まあちょっと言ってくれるなということなんで、
うん、
まあ、今後ちょっと、徐々に、お話していこうかなと思うんですけど、
はい、
まあでもひとまずはですね、何はともあれ文庫も出ましたんで、皆さんに本心をこう本の方で楽しんでもらえればなと思っております。
そうですね。あと公式サイトでは平野さんが本心について語る解説動画も公開されております、
はい、はい、
これも
そちらも
そうですね、
まあ、予習がてらぜひご覧ください、
はいはい。そして今月の文学の森のテーマ作品はドストエフスキーの白痴、
はい、去年ドストエフスキー学会に参加して、
はい、
まあ、その時に白痴の話もちょっとしたんですけど、罪と罰、カラマゾフの兄弟ぐらいまでは、うん、あの有名だし、
はい、
ちょっと読んでみたって人もいると思うんですけど、五大小説って言われてるのがありまして、うん、あと悪霊と白痴と未成年という作品があるんですけど、その中で、まあ、せっかくだからちょっと罪と罰とカラマゾフの兄弟以外のものを取り上げたいなと思って、白痴っていうのはですね、なんか古代小説の中でも一番こう小説らしい小説っていうんですかね、ある意味、
うん、
ただなかなかきっかけがないと読まないんじゃないかなと思って、うん、特に途中すごいだるい場面があって、
はい、
ちょっとなんか課題図書にしないとなかなか読みこなさないかなと思って、ただそこを乗り越えるとやっぱり最後は非常にこう深い感銘を覚える作品なんですけど、まあそれをちょっと文学の森という読書会で読もうと思ってまして、
はい、
今月はその僕がちょっと解説をするライブ配信1月26日ですね。で、はい、来月2月29日は亀山郁夫さん、ドストエフスキーといえばもう日本で大変な大家の専門家ですけども、
はい、
お迎えしてですね、ドストエフスキーというのはまあ何者なのかっていう、どっちかというとちょっとこう作家像の方に迫るような対談を予定してますので、まあ、これを機にぜひあの皆さんも聞いてみてください。
そうですね。さらに、まあ、これを機に手に取って、ね、挑戦してみるっていうのもいいかもしれません。そうですね。うん、
ぜひ
ぜひ。
はい。
紹介した平野さんの詳細に関しましてはぜひ公式サイトをチェックしてみてください。
はい。
本日の1曲目です。NOAH Nightmare。
平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはアルバム NOAH Forever から NOAH Nightmare でした。
はい、ルイス・コールとジュネビーブ・アルターディ という女性のですね、非常に個性的なコンビが生み出す、まあちょっとジャンル分けするのも難しいような、
うん、
新鮮な音楽ですけども、去年ルイス・コールのコンサート行ってすごく良くて、
うん、
でこのノーバーっていうのはその前からもうやってたプロジェクトで、この今回の2023年、去年出たノーバーフォーエバーというアルバムも6年ぶりの新作なんですけども、
うん、
まあ2人ともその後すごく活躍してさらにパワーアップしてアルバムが出たということで、なんかね年末にフラッと日本に遊びに来てたみたいなんですよね。
あ、そうなんですね。
コンサートの予定もなくて、
ただ、うん、プライベートで、
ただプライベートで、うん、だから、うん、まあ割と日本も気に入ってるみたいですけどね。
そうですか、
うん、
ゲームミュージックみたいなね、
うん、ゲームミュージックテイストもミュージックビデオにもあるし、
うん、
でもやっぱりこうジャズからニューソウルみたいな音からすごいあらゆるものが彼のちょっとオタク的な感性を通じて、うん、一つ統合されてて、しかも参加してる人たちはもうすごいバカデクですからね、やっぱりちょっと楽しみですよね今後。
クインシー・ジョーンズにも認められた、
うん、ね、やっぱりすごいですよね、大御所からも認められるっていうのはいいですよね。
ね、
うん、
ノーは注目です。ナイトメアお届けいたしました。
はい、
さて今年も2週間が過ぎたわけですが、
はい、
2024年の出来事を少しピックアップしていこうかなと思います。
はい、
今ですね我々の手元には2024年、うん、今年の予定出来事とかイベントなどが簡単にざっくりではあるんですけれども、はい、リストアップされたものがあります。
うん、
1月から12月まで、
うん、
平野さんざっとご覧になってこれ気になるなっていうものありますか？
まあコロナでなかなかね来日公演がなくて、去年ぐらいからまたこうわっと増え出しましたけどね、
はい、
私もその年明け一発目からブルーノ・マーズが来て、
はい、
まあ、ビリー・ジョエルが来て、
はい、
テイラー・スウィフトが2月に来るというんで、まあ、みんなこの今言った3人はみんな東京ドームですけどね。
そうですね、
まあ、そういう意味では大物が結構続々来るなっていうのと、
うん、
まあ、あとはあの美術でいうとムンクの没後80年とか、
はい、
まあ、モンドリアン没後80年とか、うん、まあ、アート系もちょっと面白そうな美術展があるんじゃないかっていうのは年になりそうですね。
はい、うん、あと明るい話題で言うと、うん、新紙幣が発行開始ですね、はい、7月3日から
あ
ね、
もうでも紙のお金なかなか最近
そうですよね
使わなくなっちゃってるんで、紙幣が発行されても何元が誰の顔かとかね、みんなちょっと覚えれないかもしれないですよ ね、
ねえ、
僕とかいまだに千円札とかなんか夏目漱石のような気がしてて何だったっけみたいな。
どうですか、
うん、
やっぱデジタル派ですか、デジタルというか電子マネー
もうますます
もっぱらお使いになりますか？
ますますそうなってますよね。なんかランチとか食べに行ったりすると時々今でもその現金じゃないと受け付けないとかいうお店ありますけどね。
ありますね。
なんかちょっとそうするとやっぱもうそういうお店自体に足が遠のいちゃうっていうか、
そうか、うん、
だから本当に出かける時携帯しか持ってないことが結構ありますよね。
うん、それでねなんとかなっちゃいますからね、うん、
ことたれちゃいますし、僕財布もねずっと長財布持ってたんですけど、
う
ん、
はいはい、
なんかちょっとファスナーのあたりが壊れて新しく買いに行った時に、うん、そのお店の人に、うん、
はい、
折りたたみの小さい財布を勧められて、
はい、
昔は中学高校ぐらいの時はそういうの使ったんですけど、大人になってカードとか増えてって長財布使うようになって、うんうん、それから二十何年ぐらい長財布を使ってきたんですけど、
はい、
いや長財布いりますかとか言って言われてよくよく考えたら会員証もどんどんアプリになっていってて、
うん、
結構紙幣もそんなに持ち歩かないし、
はい、
言われてみたら確かにと思って二十数年ぶりに折りたたみの財布に変えたんですよ。
あら、
そうすると確かにね全然長財布である必要はなかったなと思って、
うん、
で財布も小さくなったからまあ、なんならポケットにも入るぐらいで、
うんうんうんうん、
本当にこう今度バッグを持っていく必要はあんまりなくなってきて、うん、身軽になってきてますよ。
すごいですね、うん、ミニマライズされてますけど、うん、そっか、まあ、この新紙幣がどれだけ浸透するかっていうところもね、うん、注目です、
はい、
そしてオリンピックがありますね。夏季オリンピックパラリンピックがパリで開催です、うん、ね、
もう僕はでも東京オリンピック以降オリンピックを見ないって決めてますから全く無関心で
やめてください、スポーツに、ね、ですけどね、もう罪はないですよ。
いやいやいや、もうちょっと、まあ、スポーツ自体は全然悪いと思うんですけど、
う
ん、
そうだね、
オリンピックっていうものに対してもすごい不信感を芽生えたまま拭いきれず、
でもあれからもう4年なんだってちょっとびっくりしてしまいました。
まあ正確には3年ですよね、あれ1年延期したんで。
ああそうか、そうでした、うん、そうだそうだ、
じゃあちょっと早い感じがします
ね。1年の予定だったんですよね、
うん、
あそっかそっか、そうですね、いつもよりはじゃあ早めのというかね、早いインターバルでのっていうことですね、開催パリオリンピックです。
はい、
というわけで、まあ、あとはね大統領選、アメリカもそうですし、プーチン大統領もね任期満了で、ロシア大統領選挙が実施の予定だったりとか、
はい、
そういった政治的な動きもあったりする、
そうですね、
2024年ですけれどもね、うんうん、まあ、どんな1年になるのか、ね、
なんかでもやっぱりウクライナとパレスチナのことはやっぱずっと気になってますからね、やっぱ世界が平和に向かっていってほしいなっていうのはもう本当に綺麗事じゃなくて心から思いますよね。もうニュース見てるだけでも気がめいってきますし、
と、うん、おっしゃる通りです、切実な願いですね、
うん、
少しでもいい世界になってほしい、うん、2024年でございますが、
はい、
今年の出来事を少しピックアップしてみました。
はい、
曲はスカイ・ユインでマーメイド。
ピアノ健一郎のそろそろいい時間、
お送りしたのはスカイ・ユイン・マーメイドでした。
はい、2022年のシングルですけども、スカイさんがですね、名優の新鋭の、まあ、ビートメーカーのユインとですね一緒に手掛けた一曲なんですけども、
はい、
あんまりねこの番組に日本人の曲かけることないんですけど、
そうですよね、う
ん、スカイさんはバージニア州生まれ大分育ちというマルチリンガルのラッパーで、まあ、日本語英語韓国語それからドイツにも留学されたっていう方なんですけども、
う
ん、なんとですね彼はあの僕の本が好きだということで特に結界という小説が好きだと言ってくださってて、まあ、あと文人という概念のこととかですね、まあ、インタビューでいろいろちょっとそういう話をしてくださってるのを目にしまして、
はい、
実は今月ちょっと彼と対談することになってまして。
あ、そうですか、
うん、でもあの好きだって言ってくれたから言うわけじゃないんですけど、
うん、
まあすごくかっこいい曲を作ってて、
うん、
で日本語ラップでラップを打ってやることのこう難しさみたいなことをやっぱ彼こうマルチリンガル的にすごくうまくこなしていて、
うん、
ちょっと歌詞も内省的でヒップホップ の, あのフックアップっていうんですか、俺すごいみたいなみんな頑張れみたいな、うん、よりももうちょっとねあの僕なんか聴いてて共感するような内容のリリックが多くてすごく楽しみにしてるんですよね。
はい、うん、実際に今お聞きいただいたこの、ね、マーメイドの曲の中にも文人が登場して、
うんうん、
は
い、
ね、
うん、
張り裂けそうな俺の文人は一つになることを願うのかっていうリリックがありますけれども、
うんうん、やっぱりなんか
受けてるんですね、
うん、同時代のこうものを作ってる人に自分の作品がこう影響を与えられるっていうのはすごく嬉しいですよね。僕がやっぱり音楽とか映画とかいろんなものから影響を受けているんで、まあ、自分が書くものも逆になるといいなと思ってたんですけどこちらからっていうのは、はい、まあ、だから僕の音好きですって言ってくれる人がいるとやっぱなんか非常に誇らしいですね
対談も楽しみです
ね。あ、そうですね、はい、
はい、
う
ん、また聞かせてください。
はい、
スカイ・ユイン・マーメイドをお送りしました。
はい、ピーポー
平野啓一郎のそろそろいい時間、
ピープル平野啓一郎のそろそろいい時間、引き続き気になる話題はというと、
はい、
今年注目の映像作品というのがいくつかありまして、
はい、
順番に見ていきたいと思います。
はい、
まずはクリストファー・ノーラン監督のオッペンハイマー、うん、昨年7月全米で公開され、実在の人物を描いた電気映画作品として歴代1位の興行収入となった作品なんですが、
うん、
今年ようやく日本でも公開されることが決定しました。
はい、
原爆の父と呼ばれたアメリカの物理学者ロバート・オッペンハイマーを題材にした歴史映画で、うん、ノーラン作品でおなじみのキリアン・マーフィーが主演を務めます。
うん、
配給元のビターズエンド曰く、本作が扱う題材が日本人にとって非常に重要かつ特別な意味を持つため、さまざまな議論と検討の末、日本公開を決定したということです。
はい、さまざまな議論と検討、長すぎるだろうと思ってる人たちもね結構いたと思うんですけど、
ええ、
なぜ日本だけ公開されないのかっていうのね、ずっと、まあ、特に日本人こそやっぱり見たい、はい、見るべき映画だと思いますし、
うん、
まあ、僕も見てないんですけど、
はい、
まあ、どういう経緯か分かんないけど、とにかくやっと公開されるっていうんで、まあ、ノーランの映画僕ほとんど全部見てますけど。
ああ、そうですか。
なんか初期のあのメメントとかの頃のすごくマニアックなヒーローものの映画から SF からっていうこうステップを経て、ダンケルクとかああいう歴史ものぐらいからこうだんだんちょっと最初のすごくカルト的な映画監督からエンタメっぽい映画監督からっていう過程を経て、ついになんか巨匠感が出てきたっていうんですかね。題材もね、やっぱりなんていうんですか、バットマンとかの頃からだいぶ変わってきてますし、まあ、ちょっと楽しみですよね。
そうですね。あ、ノーラン監督がお好きでずっとこう追ってご覧になってたんですか。
そうですね。
たまたま、
いや、やっぱり、まあ、メメントっていう最初の映画がすごくやっぱり衝撃的で、当時、で、まあ、バットマンとか見て、まあ、これはやっぱり新鮮だなと思いましたし、それからずっと見てて、まあ正直言うとあんま好きじゃないなっていうのもあるんですけど、彼もやっぱりバジェットが大きくなればなっていくほどやっぱりちょっとこうエンタメに寄せてったとこもあるし、やっぱり初期の低予算映画の方がこうシャープだったなと思うとこもありますけど、でもやっぱりあれだけのものを CG なしで作り上げてってっていうのは、まあ、ちょっとすごいなと思いますし、オッペンハイマーもすごく楽しみですよね。
そうですね、いよいよ日本公開ということです、はい、続いてもですね、電気映画なんですが、ボブ・マーリー、はい、ワン・ラブ、レイナルド・マーカス・グリーン監督です。海外では2月14日に劇場公開が決定しています。主人公ボブ・マーリー役はキングズリー・ベン・アディル、はい、あの夜マイアミでのマルコム X 役ですね。そして、リタ・マーリー役はというとラシャーナ・リンチ、キャプテン・マーベル、007、ノー・タイム・トゥ・ダイなどに出演している、ラシャーナ・リンチが務めるということです。他に監修者としてリタ・マーリーほか、セデラ、ジギーなど家族が参画しています。まあ、映像では彼の生涯を追いながら世界的スターへの階段を上りながらも、ジャマイカ国内の分断した政情の中で自分が果たせる役割に悩む姿などが描かれているということです。はい、
まあ、ミュージシャンの電気映画っていうとやっぱりフレディ・マーキュリーのを描いた映画がね、すごくヒットしましたけど、
そうですね、
でも結構いろいろ作られていて、
うん、
まあ、音楽の多様性に応じてやっぱり作り方もすごく違うと思いますし、ミュージシャンの生涯ってやっぱりこう演奏、そのコンサートでのねシーンとか派手なシーンもあるし、移動も多いし、結構やっぱりこう映画にしやすいって、映画にして面白いと思うんですよね。
確かに、
だから僕もミュージシャンの電気映画かなり見ましたね。プレスリーとかも見ましたし、
あと、ね、
なんかうっかりモトリークルーの電気映画とか見ちゃいましたけどね。
なぜうっかり
いやいや、ついつい、まあ、あの頃とにかくモトリークルーってツアーでめちゃくちゃやってたっていうのはね、当時よく言われてましたから、まあ、どんなめちゃくちゃやってたのかなと思って興味があって見ましたけどね。まあ、もう面白かったですよ、それも。
ね、そのまたそういった電気映画を見ることで、違った視点からね、この音楽だったり、その、
はい、
アーティストを見ることができたりもしますし、
そうですね、
私もすごく好きですね、電気映画。このボブ・マーリーもぜひ見たいなと思います。
はい、
はい、そして、最後テレビドラマから一つピックアップですが、ブラック・ジャック、ジョージョ・ヒデオ監督です。連載開始から50年の節目を迎えてのニューバージョン 生まれ変わっての、まあ、再登場ですね、これまでに1981年加山雄三さん、2000年の本木雅弘さんなどが作られたんですが、24年ぶりのテレビドラマ化です。原作から厳選した有名なエピソードのほか、原作へのリスペクトの念を軸に、今を生きる人たちへ時代を超えた真摯なメッセージを投げかけていくということです。注目のブラックジャック役は高橋一生さんが務めるということなんですけれども、はい、
なんかその作品の持ってる普遍性みたいなのっていうのはね、きっとあの今でも受け入れられると思うんですけど、
はい、
一方で、まあ、うちの子供とかもブラックジャック好きで、結構あの漫画読んだり昔のアニメ版見たりしてるんですけど、はい、ほとんどがね、当たり前ですけど回復手術なんですよね、ブラックジャックの時代は、はいはい。だけど今ってもう腹腔手術とかカテーテル手術とか、うん、とにかく侵襲性がなるだけ低い手術になってるじゃないですか、
はい、
もうちょっとお腹の脇に穴開けてとかだけで済ますとか、だからそういう手術場面とかはこうどういう風にするのかなっていう興味ありますけどね。昔の設定のままやるのか、
はい、
ガバッと開いてこう手術するみたいなやり方でやるのか、ちょっとその辺意外と悩みどころじゃないかなと思うんです
よね。確かに時代にちょっとね、うん、沿った形に変更するのかどうかっていうところですね、
うん、
昨年は生成 AI を活用してブラックジャックの新作漫画作られたんです
けど、うんうん、ありましたね、
ね、はい、今回は24年ぶりのテレビ版ブラックジャックということで、はい、ニューバージョンやいかにね、こちらも気になります。
はい、
曲はクレアラフーベリテ。ピーポ
ー平野健一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはアルバムブルーからクレアラフーベリテでした。
はい、1994年生まれということでまだ非常に若い人なんですけども、
はい、
ベルギー生まれで今パリを拠点に活躍していて、シャネルとかですね、高級ブランドなんかからもちょっと注目されてるような人なんですけども、まあすごくこうラップだけど非常にこうなんていうのかな、フランス語っぽいラップっていうんですかね。
いいですね、
うん、ベリテ、ベリテっていうのはその、まあ、真実っていうことで、
はい、
まあ、恋愛をめぐるその嘘と真実の駆け引きみたいないうをテーマにした歌なんですけども、なんかこうフランス語のこう非常に日常的な生々しさみたいなのが感じられるラップで、あのいいなと思ったんですけどね、うん、
フランス語は本当に何でしょうね、耳に、うん、何言ってるかね、
うん、
私なんかは全然わからないですけれども、うん、とにかく耳に心地いいなと思っていつも時々平野さんセレクトしてくださるんですけど、うんうん、フランス語のリリックがとてもいいですね。
やっぱりヒップホップと相性がいいんですよね。なんかロックとあんまり相性が良くなくて、イギリスであれだけすごいバンドが出てきた割にフランスからフランスのロックバンドっていうとね、はい、そのまあ、ミシェル・ポルナレフとか何人かいますけどミュージシャン、でもあんまりこう、なんていうのかな、いないわけじゃないですけどね、もちろんあのゴンゴングとかプログレとかも含めていろんなバンドいるけど、でもあのロックはもう一つ、フランスは中心地の一つになりませんでしたけど、
はい、
ラップとかヒップホップは結構やっぱフランス語と相性が良くて、
うん、
フランコフォンの国も多いですからね、割と広がりがあるような気がしますよね、
うん、なんかね なぜそれだけこう相性がいいかっていう、深掘りしてみたい気もします
けど
ね。
ドイツ語ラップってのはどうなんですか、ドイツ
語。ドイツ語一応ね、ドイツもヒップホップが盛んなんですよ、うん、実はどちらかというとこのフランス語のラップとは違って、
うん、
攻め立てるような、
あ、
うん、あのイケイケの感じが、うん、そのサウンド的にイケイケの感じの方がドイツ語の聴感上ちょっとこう合うんでしょうかね、うん、ドイツ語の発音と。ただフランス語はちょっとつぶやくようなささやくようなそういった、ね、なんかもこうまるで話してるような感じの雰囲気のラップが多いなっていう印象があって、うん、それがすごく合いますよね、
うん、まあ激しいのもありますけどね、そのでもちょっとドイツ語ラップの面白いのとかあったらトムセンさんに持ってきてもらいたい、
ね、ぜひあもう 2,3 組浮かんでますので次回持ってきます、うん、はい、はいはい、 クレアラフのベリーでお送りいたしました。
はい、
ではここでメッセージ一件ご紹介いたしましょう。
はい、
ラジオネーム番長さん、女性の方です。
はい、
平野さん、おはようございます。
おはようございます。
最近我が家では白菜と豚肉を交互に詰めた醤油ベースのミルフィーユ鍋にハマっています。
はい、
安上がりだし子供たちもよく食べるし言うことなしです。
うん、
平野家、トムセン家では流行りの鍋とかありますか？
うん、
あとピンロ鍋も好評です。
ペンロー鍋って何ですか？
ペンロー鍋ってこう中国の鍋料理らしくて、私も知らなくて調べたんですけど、白菜とか鶏肉、豚肉、春雨を干し椎茸のだし汁で煮た鍋だそうです。はい、
なんかあの白菜と肉をその交互に挟むそのミルフィーユ鍋って、
はい、
流行ってるみたいで、
ええ、
そのミルフィーユのフィーユっていうのはフランス語だけど、大体葉っぱって意味なんですよね。
あ、フィーユって葉っぱなんですか？
葉っぱ、まあ、リーフのことなんですよ、
ね。あ、リーフ、はは、
うん、でミルってのは1000って意味だから、タウザンドリーフとかいう意味だと思うんですけど、
まあ、1000の
直訳すると千葉になるんですけど。
本当だ、本当だ。
だからね、そういう意味で言うと白菜とかを重ねてこうミルフィーユって言ってるのは結構正しいような気がするんですけど、
ね、うん、スイーツのねミルフィーユから我々入りましたけども、
うん、入りますけど ね、意味的にはそう、あれはねミルフィーユって言うと通じないんですよね。
あ、そうですか。
フィーユって言うと娘っていう意味になるんですけど、うん、
はい、
ミルフィーユっていうのフランスに行ったばっかりの時にカフェで注文したら本当に通じなくて、
うん、正式にはどうやってどういう感
じ？ミルフィーユ、フィーユって言わないといけないんですよ。
フェユ
ミルフィーユって言うんですけど、これがね別にミルフィーユだって近いんだから通じるんじゃないと思うんだけど本当に通じないんですよね。
僕はフランス人もこだわりがあるんでしょうかね。分かってたとしても、
いやいや分からないんだと思う。
分からないんですか？
ミルフィーユって言われると、
う
ん、なんかミルフィーユって聞くといつもその最初通じなかったっていうのを思い出す。
思い出す。そうですか。
あとペリエっていうのも通じないんですよね。
炭酸水のペリエですか？
バリエって言わないと、
ペリエ、
うん、通じないんですよね。
ああ、その R の発音。
R の発音。
ね、うん、ああ、難しいですね。うん、
まあ、その鍋の話に戻すと、
はいはい、
我が家
は
割と普通ですけど、なんか塩麹鍋みたいなひところをちょっと凝ってやってましたけどね、
はい、
結構美味しいですね。
体にもいいし、うちは何かな、ミルフィーユ鍋も確かにね、うん、自分のまだ子供が小さいので、うん、小さいのでっていうか、うん、子供にも人気なのね、ミルフィーユ鍋とか、うん、あと何ですかね。
でもお子さん白菜食べます？
食べます。
あ、そうですか。偉い
ですね。このミルフィーユ鍋にするとパクパク食べます。
うん、
普通にしゃぶしゃぶとかかな。
ああ、まあしゃぶしゃぶとかね、そういうのやっぱり、
ね、
あと鍋じゃないけど厳密に言うとすき焼きとか、
はい、あ、すき焼き、
うん、家でやると鍋みたいになっちゃうんですけど、
ね、確かに
水気がいっぱい出てきて、
すき焼きも美味しいし、
うん、
個人的にはもつ鍋をやりたいんですけど、家でやる勇気がなくてですね。
家であんまりやらないですよね。
まだやったことないんですよね。っていうね感じですけれども、
はい、
まあ、鍋がね美味しい季節ですね、
うん、
ね、冬はね、
う
ん、
そうですね、
はい、お手軽だし。番長さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組へのメッセージお待ちしています。ウェブでオーディと検索。そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りください。では、今回のトミーズチョイスです。
はい。
テーマは、受験シーズンに突入。
うん、
自分を鼓舞する一曲といえば？
ああ。
ということで選ばせていただきました。
はい。
久々にかなり熱いロックソングチョイスしたので、
はい、
聞いてみていただきたいと思います。
はい。
ニコバック、スキニーリトルミッシー。ピーポ
ー。平野啓一郎のそろそろいい時間。
トミーズチョイスお送りしましたけれども、平野さんいかがでしたでしょうか。
うん、なんか鼓舞するっていうよりこうストレスが爆発しそうなこう受験生の気持ちに応えるような曲かなって気がしましたけどね。うん、
そうですか。
なんかでも
なんか
こういう曲のギターの音がすごく、これもうアンプから出してんじゃなくてシミュレーターで作ってんじゃないかなと思うんですけどね。すごくこうなんていうか、まあ、ある意味洗練されてるんですけど、
はい、
ちょっとプレディクタブルっていうんですかね、うん、感じはしますよね。もうちょっとこうものすごく激しいのに、音ギターの音自体はすごくこうなんていうか計算されてる音っていうか、
うん、
なんかもうちょっとこう野趣が欲しいっていうんですかね。
あ、まとまりすぎている感じでしょ、
うん、すごく綺麗に激しい音が作られてるって感じがして、ちょっとそこがね、まあ別に悪くはないんですけど、なんか
私はニッケルバック大好きで、うん、ライブも行ったりして、うん、ずっと聴いてきたバンドの一つなんですけど、うん、その今おっしゃってる意味が少しわかるかなと思いますね、うん、ものすごく分厚い骨太サウンドなんだけど、うん、枠をこうはみ出ることはしないというか、うん、そのまとまってる感じっていうのはすごく
よく分かります。まあ今のね音楽全体のことだから、もうすごくやっぱりタイミングもジャストだし、全然それが悪いことじゃないんですけどね。なんかどうなっていくんですかね音楽は。もうちょっとこうジャストで作った後こう、はい、70年代ロックとかにあったみたいな揺らぎをね、リズム的な後から人工的に加味するとかそういうなんかエフェクトというかソフトみたいなのもできてくるんじゃないかなって気がしないでもないんですけどね。
ちょっと人間味がもうちょっと欲しいみたいなとこですかね。鋭いな、さすが。いやいやいや、まあ、私が今回選んだのはですね、単純にその鼓舞するっていうところで、はい、意外とこういった重めのビートの方が、私はこう自分を奮い立たせるときにですね、奮い立つんですね。こう疾走感あるナンバーというより、ドシドシドシっていう重いサウンド。
なんかでもやっぱりミドルテンポの曲の方がライブでもね盛り上がるっていうのは昔から言われてますけどね、意外と速いテンポの曲よりも。
あ、そうですか、そういう分析もあるんですね、なるほど。はい、かっこいいニコバックのこれ新作ですね、はい、5年ぶりのニューアルバムが2022年に出たんですけれども、ゲットローリンからの一曲、ニコバックスキニーリトルミッシーでした。ピーポー、ピアノ健一郎のそろそろいい時間。
いぶき、斉藤いぶきがその日池袋のマクドナルドでアイスコーヒーを飲んでいたのはたまたまだった。梅雨入り前の日曜日の午後だった。一人息子のユーマを塾の模試会場に迎えに行ったが、いつもならば同じように子供を待つ父母らであふれかえっている建物周辺にまるで人気がなかった。出入り口の係員に聞いてみると、解説授業の終了は3時15分の予定だという。間違えて1時間も早く来てしまったのだった。いぶきは自分の間の抜けていることに呆れながら、どこで時間を潰そうかと考えた。東京はこの日おびただしい光が降り注ぐ晴天で、空は青く雲は白く、午後2時頃には気温が36度に達していた。気候変動が進んで少々残っては驚かなくなっていたが、さすがにこの時期の猛暑日は異例だった。おまけに湿度が高く、白いポロシャツにカーキ色の短パンという気楽な格好のいぶきも、駅から歩いてくる間に胸や背中に不快な汗をかいていた。周囲を適当に歩いて、かき氷という青いのぼりの赤い文字が目に入った。老舗らしい和菓子屋にカフェスペースが併設されている。そういえば今年はまだ一度もかき氷を食べていなかった。自動ドアからクーラーの効いた店内に入り、奥まで進んだが、順番待ちの客が7組もいると告げられて諦めた。その後、 店を探したもののどこも混んでいて、結局マクドナルドでアイスコーヒーを飲む羽目になった。一人でマクドナルドに入ったのは何年ぶりだろうか。10年、いや15年ぶりくらいかもしれない。学生時代は彼も随分とマックの世話になったが、今ではユーマにねだられて店に入ってもナゲットを一つ二つつまむ程度だった。ハンバーガー自体は好物で、近年立て続けに日本に進出したアメリカの新しいチェーン店は大方試している。そういう店であふれんばかりのチーズやベーコン、滑り落ちそうなほど大きなアボカドの入ったハンバーガーを征服するようにかぶりつくようになって以来、要するにマックはもう卒業してしまったのだった。店内には休日の午後でもパソコンを開いて仕事をしたり、教科書や参考書を並べて勉強したりしている客が少なからずいて、コーヒーだけというのも案外珍しくなかった。時間が時間だからかもしれない。窓が大きく、クーラーで冷えた店内には午後の眠気を誘うような光が覆いつしている。携帯をいじりながら、いぶきは時折店内をぼんやりと観察し、自分はもうこの世界には属しておらず、今日は本当にたまたまここにいるのだと感じた。
平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはアルバム Echoes of Silence から The Weeknd Echoes of Silence でした。
はい、まあ、アルバムタイトル曲で、この曲のミュージックビデオはですね、日本人の映像ディレクターの古谷クランドさんが監督を務めて、その全体のモチーフになっているのが空山はじめさんの、はい、あの例のアンドロイドで、まあ、彼が実際クリエイティブディレクションも手掛けてまして、
うん、
全体としてはこうブレードランナーにインスピレーションを得たような世界観なんですけども、
うん、
最近、まあ、空山さん の, あの独自の世界っていうのがやっぱり結構モードの世界とか音楽の世界とかから世界的にずっと注目を集め続けていて、
はい、
ちょこちょこコラボとかもあるんですけどね、
うん、
あの去年の年末は某女性アーティストが空山さんのアンドロイドそっくりの衣装を身にまとってビデオを作ってコンサートに流してっていうのがですね、権利侵害なんじゃないかって思ってちょっと話題になったりして、まあ、それでまたこのザ・ウィークエンドと一緒にやった作品とかが再注目されて、年末にちょっとこうネット上でもう一回見られたりしてましたけどね。
うーん、ザ・ウィークエンド、まあ、この曲自体はというとね、うん、本当に祈りのような、
そうですね、
荘厳な雰囲気がありますけれどもね、
うん
うんうん、2011年ですね、 Echoes of Silence からタイトルチューン The Weeknd の Echoes of Silence でした。
はい、
そしてお聞きいただいた朗読は、うん、新潮のいぶきでした。
はい、はいはい、まあ、100枚ぐらいの短編なんですけども、うん、去年最初に中国の10月という雑誌に依頼されて書いて、それ中国での発表が一番で、その後日本のオーディブルであの日本語版を聞けるようになって、最後に新潮の新年号でしたけども掲載されることになってですね、
はい、
これが今年発売される短編集にも収録される予定ですので、ちょっとその冒頭部分を読んでみました。
はい、あの東京ですよね、
う
ん、
そうですね、
この街の感じだったり、うん、日常の風景の描写というとことでしたけれどもね、うんはい、うん、ファーッとやっぱり平野さんが語られるのとほぼ同時ぐらいの勢いで、うん、自分の中にこのねイマジネーションの世界で、あ、こういう感じなのかなって、
あ、
絵が思い浮かぶ、
そうですね、特にこれはオーディブルで先行発表っていうようなことにもなっていたので、朗読だけでイメージしやすいような描写っていうの
は、なるほど、
ちょっと意識的にやったところありましたけど、
ね、うーん、だからかすごくこう、うん、スムーズに描くことができましたね、
はいはい、まあ、そう言ってもらえると嬉しいです、
はいはい、2024年の幕開け読書にぜひ。ピーポー
平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはアルバム油かたぶらからスティーブ・ミラーバンド油かたぶらでした。
はい、1960年代にですね、ダイアナ・ロスとテレビ番組で共演した際の出来事に、まあ、インスパイアされて、書かれた曲と、されてまして、
はい、
まあ、1982年の作品ですけど全米1位全英2位という大ヒットになったんですが、うん、まあ、僕はその時まだ小さくて生きてたけど、うん、7歳ぐらいだったから全然記憶にはないんですけど、うん、スティーブ・ミラーって人はね、僕なんですごく印象的かっていうと、
はい、
マイルス・デイビスの自叙伝読んでると、
うん、
マイルスは70年代にこうフィルモア・イーストっていうロックのライブハウスにね出るようになった頃に、
はい、
まあ、その頃エレクトリック化してすごく激しい、もうちょっとハードロックみたいなフュージョンをマイルスやってましたけど、やっぱりロックバンドではなくて、
うん、
スティーブ・ミラーの前座にさせられたんですよね。その扱いにマイルスはすごく怒って、
うん、
もうスティーブ・ミラーのことをね自叙伝の中でボロカスに言ってるんです本当にお粗末な野郎でとか言ってで、まあ、お粗末な野郎っていうのはこう中山靖樹さんの翻訳ですけど、まあ、とにかくその、うん、まあ、あれ名役だと思うんですよね、中山さんのその、まあ、お粗末な野郎でって、とにかくスティーブ・ミラーのことを悪く書いてて、
はい、
それでなんとなくねスティーブ・ミラーっていうのはこうお粗末な野郎なんだなっていう感じがずっとそれ以来、ね、この何十年20年ぐらいそんな気がしてたんですけど、
はい、
たまたまなんかでちょっと割と最近この曲を聴いて、
ええ、
結構いいなと思って、
うん、
そんなにこうマイルスがひどく言うほどかなと思ったけど、でもこの曲さっきも言ったけど82年のヒット曲なんですよね、
うんうん、
でマイルスは70年代の初めぐらいにスティーブ・ミラーとライブハウスで一緒になって、
はい、
本当にダメな野郎だと思ってたみたいなんで、まあ、マイルスね82年この曲ヒットした時にどう思ったかなとかねちょっと思いながら聞いてましたけどね。
そうね、まあ、いいものはいいって思ってくれるのかどうなのか、うん、やっぱりお粗末な野郎は、うん、
相変わらずだと思ったかもしれないですけどね。
ねえ、うん、いやでも本当に今聴いてもすごく色褪せないっていうんですかね、
うん、
もうポップでキャッチーなサウンドですよね、聴きやすいなっていう、うん、印象を受けました、
はい
はい、82年のアルバムのこれもタイトルソングでしたね、うん、スティーブ・ミラーバンドの油かたぶらでした。
はい、
平野啓一郎のそろそろいい時間、
ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間、いかがでしたか。
はい、
今年もね始まりました2024年、うん、まあ、ちょっとインフル、コロナ、花粉症だったりとか少しマスクから遠ざかって、はい、ではいたんですけれども、持ち歩き必須の季節ではありますよね、うん、まあ、睡眠をたっぷりとって基礎体力高めていきつつ、まあ、今年とにかくいい年にね、少しでもいい年になるように。
そうですね、まあ、この先受験生はねもう受験シーズンですからね、
はい、
とにかく風邪ひいちゃったりすると元も子もないですから、
はい、
本当本人だけじゃなくて家族もねすごくやっぱり気を使いますし、
はい、
そういう意味ではマスクとかもねちょっと念のためにした方がいいかもしれないですよね、そういう状況の人たちは、
うん、本当そうですね、うん、受験生の皆さん頑張ってください。そして、この番組もまたねこうやって新年を迎えられたことを非常に嬉しく思います、
はい、
ね、今年1年どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組へのメッセージお待ちしています。ウェブでオーディと検索、そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りください。またウェブサイト、ノート、音声配信プラットフォーム、 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、 平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます。ぜひチェックしてみてください。来週のこの時間は広金健一さんが担当するピープル編集長お時間ですをお送りします。平野啓一郎のそろそろいい時間、お相手は
平野啓一郎、
そしてトムセン陽子でした。
それでは、
ピープル、
平野啓一郎のそろそろいい時間。